社会面、暮らし面、川柳からです。まずはじめに、第四社会面から。同近海漁船事故、過去5年で最多とあります。第一管区海上保安本部は17日、2024年の北海道近海の海難発生状況、速報値をまとめました。船舶の事故は前年比6隻減の83隻。このうち漁船は前年比18隻増の41隻となり、過去5年で最多でした。漁船事故の内訳は、機関故障など運航不能が15隻で最も多かったです。転覆は前年比11隻増の12隻と急増。本部によると、高波にあって転覆するケースが多かったということです。このほか、プレジャーボートの事故は、前年比32隻減の11隻で、過去5年で最少。前年はゼロだった船舶事故による死者・行方不明者数は6人で、死者5人のうち4人が転覆によるものだったそうです。一方、船上からの海中転落や船内での傷病、釣りや遊泳中などの人身事故は164人、前年比4人減でした。次です。経済面から小樽の記事をご紹介します。JR 北海道は2月1日から28日の期間限定で、小樽駅構内にワインバーを初めて設けます。後志管内産のワイン12種類を楽しめます。駅から地域の特産品の魅力を発信します。JR が駅でワイン関連のイベントを企画したのは初めて、小樽駅4番ホームの小樽ステーションギャラリーにワインサーバーを設置し、後志産ぶどうを使った白ワインや赤ワインなどを販売します。1杯600円、3杯セット1500円、チーズやドライフルーツなどのつまみもあります。支払いは電子マネーなどのキャッシュレス決済のみ。会場は改札内のため、乗車券か入場券が必要です。営業時間は午前11時から午後8時までです。次は朝の食卓です。中札内の帯広大谷短大副学長吉田真由美さんのカレーは許可。生徒は米飯を食すべからず、ただしライスカレーはこの限りにあらず、という規則が札幌農学校現北海道大学にあったと書いた本があった。本当？なぜカレー？と首をかしげたのが最初。公立図書館や大学図書館の協力を得てその規則を調べたが見つからない。ただ開拓史顧問ホーレス・ケプロンが1872年にまとめたケプロン法文に米と小麦を比較して小麦の栽培費用の有利性があると記されていた。当時のお雇い外国人は、同外作物の栽培を始めるより、地場の小麦、トウキビ、蕎麦などの作物や、エゾシカ肉、鮭を食べるべきだと考え、学生寮の食事を洋食にすることに力を注いだようだ。洋食といっても、小麦のふすまパンに、魚、あるいは肉と野菜のごった煮、このメニューに学生たちは並行したようだ。私もこれが毎日なら寮を逃げ出すかもしれない。裏にはアメリカの農産物輸出計画も透けて見えそうだが、考え方は地産地消の走りかもしれない。地域で収穫した農水産物をその地域で消費する地産地消。食料自給率がカロリーベースで 218% の北海道。今では小麦のふすまパンは健康食。 エゾシカ肉はジビエ、野生鳥獣肉として好む人も多い。地産地消でも道民の食卓テーブルは華やかだろう。それにしてもなぜカレーだけが許可されたのだろう。吉田真由美さんのプロフィール。十勝管内中薩摩村出身。北海道武蔵女子短大卒。帯広市図書館に35年勤め、館長を経て2013年から帯広大谷短大に勤務。特任教授で2016年から地域連携推進担当の副学長。朝の食卓は2016年以来3度目の執筆。72歳。朝の食卓でした。次です。窓から。妻がいたから。15年間もプレーできたのは嫁のおかげ。昨年のシーズン終了後、現役引退を決断した社会人野球日本製鉄室蘭シャークスの小矢畑直也内野手36歳が真っ先に感謝したのは妻のアンナさん37歳だった。室蘭大谷校、現同大谷室蘭校の同級生で高校3年の時に交際を始め、社会人2年目で結婚。アンナさんはパワフルな打撃と闘志あふれるプレーでチームを牽引し、15年の選手生活で計7度の全国大会出場に貢献する夫を陰で支え続けた。私が何を思っているか、妻は私の顔や行動ですぐに分かってしまう。小矢畑選手は笑う。思うようなプレーができず、ストレスを抱えた姿を見るや、アンナさんは、仲間の前では我慢しなさい。家に帰ってきたら吐き出していいから、と、すべてを受け止めてくれる存在だった。ここ数年は体の故障もあり、常に引退と隣り合わせ。まだできるんじゃない?と、背中を押してくれていたアンナさんだったが、もういいんじゃない?頑張ったよ、と言ってくれた。一番の理解者からのねぎらいの言葉で引退を決断した。野球漬けの日々から一転、今は家族との時間を大切にしている。一緒にご飯を食べたり、息子とお風呂に入ったり、幸せです。中田和樹さんの窓でした。次は暮らし面から。泉です。稚内市、村上夏美さん、35歳、団体職員の方。題は、ばあちゃんへ。父方の祖母が亡くなった。クリスマスの朝、訃報が入った。早朝に父からの電話。嫌な予感は的中してしまった。2月には、皆で白昼祝いをするはずだった祖母。大往生だね。3年前に祖父が亡くなって以降、元気がなくなったことを考えれば、今頃再会を果たして喜んでいるかな。前向きに捉えることもできるが、残された家族としてはやはり寂しい。家族葬を終えて気がついたのだが、私はこの年になって初めてお骨上げを経験した。母方の祖父は検体するため火葬せず、夫の祖母と父方の祖父の葬儀はコロナ禍かつ妊娠中のため参列を断念した。お骨上げを通じて命の儚さと尊さを感じ、親より長生きすることが最大の親孝行であるとの言葉がかつてなく身に染みた。父を含む3人の子、私を含む6人の孫、我が子を含む7人のひ孫の全員で今回見送ることができた。飛行機がと言っていた妹一家も、仕事がと言っていたいとこ一家も、祖母に呼ばれたのであろう。ばあちゃんにもう会えないなんて寂しいが、妹とは5年ぶりの再会を果たせた。法話では、我々は常に最後かもしれない瞬間を生きている、との話があった。 この全員が集まることに次はない気がして、なおさら名残惜しい式であった。年末には三人のひ孫が初めて集合した。ばあちゃん、じいちゃんと会えましたか？これからも温かく見守っていてくださいね。泉でした。次は、加山里香さんのふわっとライフ。無理せず自分のペースで。年が明けて診療所が始まると、早速、体調が悪くてと訴える人たちが診察にやってきた。よく話を聞くと、年末年始、帰省した子供や孫をもてなすのに頑張りすぎたという人も少なくない。張り切っていろいろな準備をして家族を迎え、すっかり疲れてしまったのだ。東京の医療機関にいた時は、逆に、年末年始、夫の実家に帰省してくたびれた、という女性たちがよく受診していた。みんなもちろん自分の家族や夫、妻の家族に会えるのは嬉しいのだが、お互いに気を使い、お正月だから、と元気に楽しそうに振る舞い、ヘトヘトになってしまうのだ。ある一人暮らしの高齢者が言っていた。今年もお正月は一人だったよ。仏壇にお供えするのにお雑煮を作って私も食べたけど、あとは普段通り。特に寂しくもないね。その人は血圧の値も安定しており、とても元気そうだった。クリスマスや年末年始は家族や恋人と過ごすもの、そんな風に思い込んでいる人は少なくない。テレビのドラマやコマーシャルの影響もあるだろう。ただ、誰もがそうできるわけでもないし、賑やかに過ごそうと頑張りすぎて年明けに倒れそうになる人もいる。いつもと同じなのが一番だよ、と話す一人暮らしの高齢者の言葉に、私は深くうなずいたのだった。実は私も、この年末年始、一泊の一人旅に出かけてみた。こんな時期に一人はおかしいかな、と思ったが、泊まった宿には一人で来ている人も結構いるようで、それぞれがリラックスした様子で食事や温泉を楽しんでいた。私もゆっくりくつろげた。家族で過ごすもよし、一人もよし。でも、とにかく無理はしないこと。それを心に刻んで、今年も自分のペースで過ごしたい。加山里香さんのふわっとライフからでした。次は、斉藤一無線、同心川柳です。若水を、汲んで父への供え持ち。若水を、汲んで父への供え持ち。札幌、松本愛子。晴れの日の平和を願うミニ飾り。晴れの日の平和を願うミニ飾り。函館、小杉治む。早々と美酒の代わりにカメラ飲む。早々と美酒の代わりにカメラ飲む。サロマ、吉川勝人。自分史の紆余曲折を生きて愛。自分史の紆余曲折を生きて愛。旭川、白田幸子。身の年の白蛇のごとく輝く日。身の年の白蛇のごとく輝く日。苫小牧、渡辺富子。お揃いの制服これで見納めだ。お揃いの制服これで見納めだ。旭川、加藤芽衣。旭川商業高校3年。紅引けば、まんざらでもない若作り。紅引けば、まんざらでもない若作り。北広島、佐久間勝代。同心川柳でした。以上で、社会面、暮らし面、同心川柳を終わります。